界まで行くんですよね。でこれはそこへ行くためにはまだ相当の時間がかかります。でも正しくは煩悩色五代なんです。煩悩があってこそ仏の世界に、でその時に説かれたのが十二因縁。十二因縁というのは無明、行、四季、明式、六入色、前に勉強会しましたけど、今日の四季最後無明から無明って明かりがない真っ暗闇のところから始まって、今日苦しみの死ぬというところの十二因縁。これはまたあの別の機会で仏教の方にもまた出てきますから説明できると思いますが、その次には取り落とされたんですね。でだから一番最初に煩悩を捨てて、煩悩というのは我が自身の我やほ、俺や俺のもんお前のもんと俺の我というのがどうも邪魔になるわけです。だからこの我をなくしたらええというので、最初の間の教えは無我やったわけです。無我、我にとらわれてはならない、自分を捨てるとかね。今でも仏教でよくこういうふうに伝承のお坊さんでも無我とかな、岩田さんなんか竹垣無我会だと思ってなんか無我って言うとなんかええ教えみたいですね。ええ教えですけどね、ええ教えですけど我を捨てなんだ。でも我は捨てられへんからね。でもその最初はだから無我っていうのがあったんです。でその無我になるためにはどうしたらええか、それはそのためにはもう宇宙の人間はこの宇宙の一員やから自然に欲望にとらわれないといけない。もし欲が起こった時はもうそれを抑えなさいとかな、でいいことだけ考えなさい、悪いことは考えなさい、それでただいやその正しく見る、正しく思い、正しいことだけ考えると言われるけど、なかなかな、正しいと思ってても正しくなかったりさ、人間の思いなんていうのは自分で正しいと思ってるだけで、人から見たら正しくない。これはまたあっちみっちやつやろ、どっちも自分正しいと思ってあるからね、もしかしたら正しいもん同士になんで喧嘩なんやろ、これね。まあでもそういうもんです、自分が正しいと思ってるの。だから自分ほど当てにならんもんな、まあ、だから無我っていうのを受けた。その時に十二因縁っていうのを説かれたんですね。で十二因縁っていうのは人間は無明というところから始まって小無明、行、七、行、七というこう十二因縁がある。実はこの宇宙というのは空やな、だから物にとらわれちゃいけないという、この最初無我というので説明されてたやつが本当は空という理論が生まれたな。でその空を悟るためにはどういう修行をしたらいいかというと六波羅蜜という修行です。これが不正自戒、忍辱、精進、善行、智慧という六波羅蜜。これはもう何度も聞いてられるんですけども、それは大事な修行です。この六波羅蜜、六度とも言うんですね。六波羅蜜のことを六度とも言うんですけど、この六度を修行することによって悟れるんですよ。だからまず不正で戒を保つ、そして耐え忍ぶ、そして努力する、そして心を落ち着かせる、そして仏の知恵を自分の知恵としていく、それが政治界、人民、精進、善行、知恵、これが今の各宗派を通じて一番お説教でよく使われる使いやすいのがこの六波羅蜜ですね。だからうちなんかも大いに不正を進めてるもんね。で不正もらう方ばっかり進めてたもんね。もらう不正ばっかり考えてる。やるな。でも不正理解、人民、精進、善行、知恵、これは結構どこのお寺へ行ってもお説教ではよくお聞きになる話です。が法華経の修行はこの六波羅蜜を声が世界です。だからあんまり言うなら起きてこらへんから言わへんけど、法華経の世界では不正もしなくてもいい、理解もいらないというのが妙法の本当の世界。今の私たちがこのままかも仏ない仏の世界になります。だから余計なこと何もしなくていい、何を悩むことがあるんだというのが妙法です。だからお坊さんに伏せなくてもいいし、寺は建てなくてもいいし、詳しく読んでるとそんな出てくる、だから勉強するうちにそれを電話パスしようね。言わないようにしようか。でもそうですね、この六波羅蜜というのは普通の菩薩、 大乗の普通の菩薩が修行をする行で、正門と言われる人が努力するのが下位で、円覚と言われる人が十人目を勉強した。正門、円覚、菩薩と言われますね。で、正門が下位八乗、円覚が十人目で、菩薩が六波羅。だから今私たちを菩薩としたらみんな六波羅人を修行しましょうというのは一般社会の生き方が、私たちはこの妙法の世界はそれさえも必要がない。ただ南無法蓮華経を受け保ち随時唱えるだけでいいんだというのが実現です。まあそこまではまだまだ先ですけれども、これがお釈迦様の説かれた教えです。だから四体八正道十二因縁六波羅蜜というのを通じて小獣イメージですから、世の中はそういったものをたどらせるためのお説教をされてきたのがお釈迦様のご一生でしたというのが説法本と言われています。まあ、今話したのが、お話した内容がほぼこの上の段に、段外に書いておきました。段外読みますと、大乗国菩薩がどうしたら成仏できるのですかというのを聞きました。仏様はたった一つの方法を学べばよく、仏の教えはいくつもあるわけではないと答えられました。でその一つの方法こそ妙法蓮華経であり、その一つの妙法が無量の法門を生み出しているんですと答えられました。だから迷わずに妙法を信じなさい。ただその妙法が種々に変化した姿がこの宇宙の姿ですよ。だからその妙法が真実の姿であり、真実の姿が妙法。だから実相っていうのはあるがままのこの世界になる。だからこのあるがままの世界を受け取っていくことですよ。で法華経以外には真実が説かれてはいないんです。法華経以外では成仏できませんよっていうのが24年未見に真実っていうことで説かれた。で同じ仏様の教えであっても功徳が違うんですよっていうのは水の例え。これなんかいい例え、うまいね例えですよね。だから何信仰してるんやからって記述と今日もあれば何いろんな信仰があるけど、どの信仰してても同じやっていう説明をする人もおられますけど、一般には。それは大いに違います。だからこの辺の話をどういうふうに信者さんに話したらいいだろうなというので、また一点勉強がやったことです。その一つが同じお題目だけども、一生厚生会のお題目と霊友会のお題目と日蓮宗のお題目と法華宗のお題目、お題目を唱えるのは創価学会にはたくさんあるけど、創価学会の唱えるお題目と日蓮宗の唱えるお題目はどう違うんですかという質問ですね。これは聞きたいけど言いにくいやろ、質問する側も。ほんま言うと一緒や言われても困る。坊さん側も一緒やすら言えへん。でこれが水の例えですね。同じお題目には違いないけど、池の水と海の水と、水が違う。創価学会と日蓮宗と、じゃあ池なのか海なのか、その違いはどうですかっていうことになるわけです。創価学会が最近できた宗派ですが、新興宗教というのはいわばで特に 学会の新興というのは不自由性、自分たち学会に同士でないと付き合わない、お地蔵さんの領地にも出ない。だからあれは自分たちでその囲いを取った、この世の中に書いてあるプールの水で洗ってるんです。だからプールの水ですから、そのプールの会員さん、会員制のプールになるんだな。だからその大木の功徳は会員制のプールに入った人しかきれいにならない。ところがきれいにならないとプールの水ってのは変わらないから、だんだんだんだん濁っていく。だからスタートは水だったかもしれないけど違ってる。日蓮宗っていうのはいわばだから日蓮宗を海の水と考えればいいんではないか。ただ日蓮宗っていうのはいろんなもん帰ってな、海も汚れてるようなこの日蓮宗の公害で汚れつつはあるけど、だから何でもありになってしまってはいい、何でもありになってる部分もあるけどな、知識霊談もありご祈祷もありな、何でもありの日蓮宗やけど、だからそれが無理ですよね。何でもありの世界が何でも吸収して、そして最後には清めていく。だから、まあ、日蓮宗が水や、流布宗から言ってやるという話をしてたわけ。そしたら若い坊さんが面白いこと言うたね。創価学会は日蓮宗に本仏論やから、私たちお釈迦様が本仏やから、お釈迦様に向かって南無妙法を言うたんだ。 でお釈迦様がお説きになった教えを今私たちは信じている。ところが創価学会でお釈迦様は脱仏って、これはもう皆日蓮聖人が本仏っていう、だからお釈迦様は祀らない、親を忘れた、親子思いやって話があれがね言われてる。だから誰にお題目を唱えるときに誰に向かって唱えるかということが重要なんですが、ご本尊に向かってっていう、その本尊はお釈迦様が書かれてるにもかかわらずお釈迦様は出すことにしてるとことがないから、だから誰に向かって唱えるお題目かによってやっぱり功徳が違うんです。で若い子が嫁さんに向かって言う愛してみよということだと飲み屋の女が歌って愛してるよっていう言葉は同じ愛してるよには違いないけど、ちょっと違うよそれと大学と一緒に住まない
で
いや、おまんざらがあった
って。
おまんざらは仏像じゃなくて文字で表現されてる。だから私たちの信仰するお化粧は、これも非常に基本的なことなんだけど、お釈迦様が、お釈迦様がお化粧をお解きになったんですね。で、お釈迦様が取った、お解きになったお化粧、お化粧を、いろんなお坊さんが広めたんです。最初は聖徳太子やろ、日本では。その次が伝教大師。中国でもいろんなお坊さんが広めた。中国では天台大師がおられましたし、日本では伝教大師が伝えられましたし、で、この伝教大師以前には聖徳太子もそうだし、弘法さんも法華経大師、道元禅師、永平寺の道元禅師なんかはもう法華経によって悟って、法華経、悟りが法華経に至らなかったら本当の悟りはないっていうぐらい、座禅を通して法華経に行けっていうことを言われた方ですし、だから法華経っていうのはいろんな方がそれはやってられる、広められたんだけど、ここに日蓮聖人が広められた法華経があるんですね。捉えられた法華経。それを私たちは、この日蓮聖人の捉えた法華経を、ここからこう来てるんです。だから、法華経やったら何でもええかっていうと、同じ法華経で違いはないけども、禅宗の言う法華経と日蓮宗の言う法華経と、伝教大師の言う法華経はちょっとずつ違うんです。でこれは何が違うかっていうと、いつもこれが表記時刻序っていうまた難しい学問があるんですけど、末法に入って広めるのが法華経、末法に入るまでにとは法華経を広めてはダメだと法華経の中に書いてあるんです。またこれ勉強していけば出てくる。だから末法に入ってから法華経を広めるこのが日蓮聖人の役で、だから天台天行大師っていうのは末法以前ですから、だから天行大師はなんかは怨念妙能って言って、遠く妙道に潤わん、自分が死んだ後に法華経が広まる世界が来るんだけど、自分はまだ末法以前だから、老亡時代だから、はるかに両方の広まる時を羨ましく思いながら死んでいくっていうことがある。それを怨念妙能という、でいつの日かこの法華経が広まる時を楽しみにしているってことを書いたりする。だから法華経は日蓮聖人に言わせれば、お釈迦様、天台大師、伝教大師、日蓮聖人で、これがインド、中国、日本と3つの国を伝わって法華経が来たわけや。で、三国、インド、中国、日本、そしてお釈迦様、それから天台大師、それから伝教大師。天台大師っていうのは中国のお坊さんです。中国に天台山っていう山があるんですが、それが開かれた、そこへ勉強に行かれたのが比叡山に開かれた伝教大師です。そして日蓮聖人、法華経の精神はお釈迦様、天台大師、伝教大師、日蓮聖人というこの4人の師匠、先生方で伝えられたので、これ、三国志士って呼ばれています。だから法華経は三国志士っていう僧侶、伝え方。 三国志士っていう登場してきてるんですよ。で、私たちが信仰するのは日蓮聖人を通じた法華経を私たちは学ばなければならないという、だから日蓮宗の信者なんですね。で、そこでこのお釈迦様と法華経と日蓮聖人、これが仏様、仏様で、これが法華経が王、そして僧が日蓮聖人、これが仏法僧というんですね。で、この仏法僧というのが三つの中なんですね。で、仏法僧の参謀を待ってるわけです。そこで、あの仏さんのところ、参謀さんに唱えるとか言い方をするのは、この仏法僧の参謀です。で、この仏法僧の参謀を木造で表せば、お釈迦様とお経文末と、それから日蓮聖人のお像。だから、法華経と日蓮聖人と後ろにあのお曼荼羅をかけたり。で、日蓮聖人の木像しかなかっても、日蓮聖人の木像を通じて後ろにお釈迦様と法華経を。で、法華経だけが前にある場合、これだから三角形とこう考えればいいわけです。仏法僧の参謀を。で、どれが正面にあるかですわ。で、ここに日蓮聖人がある場合には、ここにはお釈迦様と法華経があり、法華経があるときには後ろに日蓮聖人とお釈迦様があり、お釈迦様の前にあれば後ろに日蓮聖人と法華経があるというような受け取り方は、この三宝の受け取り方ですね。だから、あの経本院もあのここに日蓮聖人の木像が横にあります。日蓮聖人の木像があって、見えんな。こうしたら見えるやろ。前に法華経があります。これで仏法僧なんです。正面が狭いからお祭りできないんですけど、ここに日蓮聖人で、ここに法華経があれば、もう仏法僧の三宝が揃うわけです。仏像であれば、ところが、まあ、後ろにお曼荼羅があれば、もう仏像もいらないんです。だから、あの日蓮聖人を信仰するのは、あまり日蓮聖人が仏やというところまで行ってしまうと行き過ぎで、日蓮聖人はあくまでも自由の菩薩という言い方をして、仏様の手前におられて、ただし十戒五分ですから、日蓮聖人も仏様やし、私たちも仏様だから、その信仰の上ではあの仏には違いないんだけど、あの創価学会が言う釈迦雑仏、日蓮の本仏というのはそういうことです。お釈迦様はいらないという考えです。だから、あの、キリキアさんたちはそういったことを徹底的に教育されたら面白いね。法華経は日蓮聖人が書かれたもんやとかで言いますね。これ何を言ってるんですか、インドにできたもんやでって言うんだけど、かつて大学時代、今はそんなこと言わないかもしれませんが、大学時代にその、創価学会の青年部の連中といろんなあの議論をしようということでやったことがあって、もう、あもらしてできへんですわ。そういう歴史的事実はもうどうでもいいわけや。信仰の世界ではっていうか、まあ、そんなこと言われたらな、それは法華経は日蓮聖人がおかしになったものになります。書いてえって言う。熊良十三蔵が訳したら書いてあるで、最初にっていう。それは熊良十が漢字に直しただけで、それの元を書かれたのは日蓮聖人。日蓮聖人が生まれるより前にあったって言ってんだけど、だからその辺がちょっとずれたりします。で、まあちょっと、いや、ちょっと難しい話があったかもしれませんが、これで終わります。はい、ありがとうございました。なんか質問があったら言ってよ。何聞いていいか分からない。